ます。一言お祈りいたします。父なる神様、皆をあがめます。良いお天気を与えてくださり、私たちの健康も与えてくださって、時間も与えてくださって、こうしてあなたの御前に集うことができましたことをありがとうございます。神様、今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強めてください。聞く人一人の心を神様が開いてくださって、誠の教師であられる聖霊様ご自身がどうぞ一人一人にお語りください。一人一人のお一人お一人の信仰が強められ深められ、また豊かなものとされますように、このお祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。先週は聖霊降臨日、ペンテコステの日でした。で、まあ、聖霊とはどういうお方であるかというお話をさせていただきましたけれども、その先週の時にですね、人の働きの2章、ペンテコステの日の出来事のこともちょっと触れたことであります。で、人の働きの2章のところの話をちょっとだけしたいんですけども、聖霊に満たされたペテロが大胆に今説教しましたね。イエス様の十字架と復活を語りました。で、それを聞いた人たちが、心を刺されっていう表現が聖書に書いてあるんですけども、まあ、罪を示されたということだと思うんですね。イエス様を十字架につけろって叫んだ人たちもいましたので、罪を示された人たちがいました。で、イエス様ペテロにですね、どうしたらいいのですかとこう問いかけるわけですけども、ペテロはその時にそれぞれの罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと、語っています。罪を許していただくために悔い改め、そしてイエスの名によってバプテスマを授けなさいとこう語っているわけであります。で、まあ彼らは悔い改めてイエス・キリストを信じ、そしてまあバプテスマを受けました。まあ、3000人の人たちが加えられたとこう書いてあります。で、今日皆さん、私は悔い改めの招きということでお話をいたしますけれども、聖書を読んでいくといろんなところに悔い改めなさいっていう言葉がたくさん記されているし、そしてまた悔い改めた神の民たちの姿がですね、聖書の中に記されております。で、今日の箇所も後半を見ていきますと、私たちに対して悔い改めの勧めが書かれています。で、今日はまあそちらの方も見ていきますが、で、その前にですね、このヤコブの手紙の著者のまあヤコブは、先ほど読みました4節から6節のところで、その悔い改めを進める前に神様はどんなに私たちを愛しておられるか、どんなに私たちを恵もうとされているか、祝福しようとされているかが書かれております。で、まずそのところを見て後半のところをに入っていきたいと思うんですが、まずですね、神様の民を思う神様の熱い心、思いというものをちょっと見ていきたいと思うんですが、4節を見てください。ここに、節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか。世の友となりたいと思う者は誰でも自分を神の敵としているのですとあります。 でここに抵抗のない者たちという言葉が使われております。まあ、このところはですね、不定の輩からよとか、昔の古い訳の聖書を見ますと会員を行うものよという、そういう言葉が使われている言葉であります。まあ、大人の人たちですから会員っていう言葉の意味が分かるかと思いますが、ここの会員っていうのは肉体的な会員というよりも霊的な会員のことを、言っています。旧約聖書を読んでいきますと、神様とイスラエルの民のこの関係がですね、夫婦の関係に置き換えられて語られているところがたくさんあります。まあ、神とイスラエルの民がこう契約関係に入っている、まあ、夫婦もあるって契約関係と言ってもいいかと思うんですが、神様の民が他の神々を拝むことですね、神様に背を向けること、まあ、不信仰、そういうことが実は旧約聖書を開いて読んでいきますと会員になるんだ、霊的な会員となるんだというふうに、書かれているのであります。イエス様も不信仰な時代のことを会員の時代と、言われました。会員の時代で、このヤコブが手紙を書いているこの著者です、あの読者ですよね、この書かれている人たちは、どういうふうなぜこの節操のない者たちと言われているかというと、世を愛すること、世を友としていることが、挙げられております。神を愛するということと世を愛すると全く相反する、ものであります。世を愛する、世の友となる、それは神様との関係が崩れていく、敵対関係になっていくということもそこで言われています。皆さん、世とは何でしょうか。世を愛する、世を友とするという言葉が使われておりますが、皆さん、世というのは、聖書で言う世というのはあんまりいい意味ではありませんよね。まあ、ある人は浮世とかいうふうに言う人もいますけども、聖書の中の世というのは神を信じない世界です。罪の世、罪の世界、それは神を知らない、神を信じない、背を向けている人たちの生き方、価値観、すべてを含めての世ということであります。英国の、ジョン・ウェスレーという人が、この世はとは何であれ、キリストに対する私の愛を冷やしてしまうものだと言いました。よく当ててるんじゃないかなと思うんですね。キリストに対する愛とか信仰をどんどんどんどん弱くしていく、遠ざけていく、冷やしていく、そういうものではないかとこう言うのであります。神様は愛の方であります。私たちを愛しておられる方であります。激しく愛しておられる、熱く愛しておられる。ですから今日のところを見ると、その五節に見ますとですね、神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほど慕っていると、か私たちに与え住まわせた御霊を、まあ御霊をということは、私たちをということも含まれるわけですよね。を 妬むほど慕っている。神様が妬みの神であるということでありますけれども、聖書にいろんなところに神様が妬みの神であると教えているところがありますよね。で、最初私たち読んだ時にちょっと戸惑いました。妬みというのは聖書で言えば罪です。その言葉が神様に使われている、どういうことなんだろうか、分かりにくいということがあると思うんですね。まあ、このことを、まあ、説明するときによく使われる例えがあります。まあ夫婦関係が挙げられるのであります。ここにいらっしゃる方は結婚されている方もおられますし、独身の方もおられますけれども、例えばですね、自分の愛する妻が他の男性に心が向き、そして次第にそれが大きくなっていく。夫の方は妻を愛しております。別に何か悪いことをしているわけでもありません。でも奥さんの心がどんどん離れて平静でなくなりますよね。そしてジェラシー、妬みっていう感情がそこに起こってまいります。まあ逆の場合もあるでしょうか。逆の場合、ご主人が妻がいるのにもかかる自分よりも何か愛するものを持つようになった、そして主人の心がどんどん私から離れてしまう、心が騒ぐ、なぜ私よりもあの人を愛するのか苦しみます。相手を愛してば愛しているほどそういう心というものが生まれてくる。神様の妬みっていうのは、私は私たち人間を本当に愛しておられる、激しいやら強いやら誰にも奪えたくない、自分の愛する神、民だ。他のものにを愛することは決して許されないというか悲しいことだ。神様は激しいこの妬みっていうのはですよね、愛の形の姿ではないかと、思います。今日皆さん、節操のない者たちという非常に手厳しい言葉が使えておりますけれども、どんなに神様が私たちを愛しておられるのか、世を愛することは悲しいことなんだということを、覚えたいと思うんですね。で、神様はさらに私たちに豊かな恵みを与えてくださるのです。6節、私たちをさらに恵みを与えようとしてくださっていることが書かれてあります。そしてその道は減り下ることなんだよ、その後に悔い改めて生きていくことなんだよということを教えているように思います。神は高ぶる者には敵対し、減り下った者には恵みを与える。 この言葉を私たちは知ってます。神様は高ぶるものを低くし、低くするものを高くする。聖書にいろんなところにこの言葉が引用されています。皆さん、神様、高ぶるものとはどんな人でしょうか。自分は神様によって作られた被造物であることを忘れている人です。神を愛するよりはこの世の快楽や地位を愛する人たちです。低いものや貧しいものを軽視する人たちであります。皮肉だったもの、神の前、その逆ですね。被造物であるということ、作られたものであるということ、神様に従おうとしている人、神様によって満足をしている人、低い人や貧しい人たちを尊う人、同じ位置に立って顧みる人、非力だった者に恵みを与えます。まず最初に、私たちは今日神の民、私たちを本当に思う、愛しておられる神様の愛というものを覚えることができたらと思います。7節からその、ですからとあります。ここから悔い改めを促す一つ一つのことが書かれてあります。一つ一つのことが悔い改めるということと関係のある言葉だと思います。神に従いなさい、皆さん、神様に従い悪魔に対抗しなさいってありますけど、悪魔は逃げていくんだって書いてありますけども、神様に従おうとするときに実は悪魔も働きをさらに強めてくるのであります。神様に従おうとしない人に悪魔はあんまり働きません。でも本当に神様に従おうとするときに悪魔は引き離そうとして働くのが悪魔の第一の目的ですよね。存在の目的、従おうとする人たちを従わせないようにする。逃げていきますと、逃げていきます。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。私たちは神に近づくことのできないものでした。しかしイエス様によって、イエス様の十字架の血潮によって、贖いによって罪許され、神に近づくことのできるものとされました。そして礼拝を捧げることができるようになりました。それは神様が私たちを清いものとし、神様に近づくことができるようにしてくださったからであります。神はあなた方に近づいてください。罪人たち、手を清めなさい。双子の者たち、心を清めなさい。今日の御言葉厳しいですね。ヤコブ書って結構厳しいな、舌について厳しい指摘がありました。不義の世界だ。今日のとこ、節操のない者たち、罪人たちと、こうクリスチャンに対して語られているのであります。手を清めなさい。これは手を洗うとかいう意味ではなくて、 私たちの生活において罪から離れなさい、牛を清めなさい、双心の者たち。ずっとヤコブ書を学んできました。双心の者たちっていうのは今までいくつか今まで見てきたことをいくつか挙げることができると思うんですね。下において賛美と呪いがあります。平和を願いながら争う心、根っこに欲望があって争いを生み出してしまいます。神を信じ、神を愛し、そういう私たちがまたこの世を愛し、そういう心になることがあります。双心の者たち、心が分かれている者たちよ、手を清めなさい、心を清めなさい。旧説に行くともっと悔い改めのことが書かれてあります。嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい、笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。聖書は私たちに死にあって喜びなさい、いつも喜びなさいという勧めもあります。皆さん、今日皆さんの心はどんな心ですか？何かの問題を抱えて悩んでいる、苦しんでいる心でしょうか？礼拝に出席できた、感謝だ、喜びだ、ハレルヤ、喜びの心でありましょうか？なかなか喜べと言えない心になっているでしょうか？自分の罪で悩んで苦しんでいるでしょうか？今日のところは嘆きなさい、悲しみなさい、笑いを悲しみにしなさい。先ほど私は、ペテロの話をしました。続けてペテロの話をします。それはペテロのあの大失敗をした出来事であります。イエス様が捕らえようとした時、私はこれから捕らえられて十字架にかかろうとしていると言った時に、ペテロが何と言ったかご存知ですか？皆さん、イエス様、あなたに行くところどこでも行きます、死ぬつもりです。かっこよく言いました。でもイエス様はこうおっしゃった。ペテロよ、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うであろう。そんなことありません。どうでしょうか？イエス様が捕らえた後にイエス様は中に入って、ペテロは中に入っていって、あなたはイエスの弟子でしょう、ガリラヤの出身でしょう、一緒にいたでしょう。ノーノーノー、知りません、関係ありません、あの方と私は関係ありません。そこまで言ってしまいました。イエス様が捕らえられ、これ皆さんルカの福音書だけですよね。イエス様の眼差しが書いてあるところ、マタイもマルコも その点については触れておりません。イエス様が捕らえられていくときに、イエス様の目とペテロの目が合いました。イエス様の眼差しがペテロに向きました。三度知らない。そしてイエス様がおっしゃったように、鶏が三度いなんだ時に泣いた。ペテロを思い出して、そこで激しく泣いたとこう書いてある。激しく泣いた。皆さん、私たちは激しく泣いたということってあるんでしょうか。自分の罪のゆえに、自分の家族の罪のゆえに、周りの人たちのため、罪のために、人々の罪を犯しているそのことのために、神様憐れんでください、許してくださいと私たちは神様の前に心から悔い改める、心から本当に主に申し訳ないと祈ることがあるんだろうか。ペテロのあの涙は悔いし砕けた心の涙であったと思います。聖書の言葉、第二コリントの7章の10節の言葉を読みます。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらせます。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらせます。なんと多くの人たちが悲しみに打ちしたれ、生きる希望を失い、自らの死を選ぶのでしょうか。神の御心に沿った悲しみへと導かれてほしいなと思います。それでこそ救いに至らせるんだ。のことを思わされます。実節、主の御前でひりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。ここも大切な言葉は、主の御前でという言葉であります。人の前ではありません。主の前です。主の前でひりくだりなさい。主があなた方を高くしてくださるのであります。英国の有名な説教者であったスポルジョンという人が、いました。今でも彼の説教は読まれ続けている、素晴らしい説教者でありましたけれども、彼の言葉にこういう言葉が残されているそうです。悔い改めの涙は天国への道へのダイヤモンドである。悔い改めの涙は天国に行く道へのダイヤモンド、涙がダイヤモンド のように価値がある、天の御国に入るへの価値あるものだ。終わりたいと思います。神様は私たちを特別に愛しておられます。あなたを本当に愛しておられます。激しいほどあなたが他のものに心を奪われていくことがないことを願っておられます。神様に従うこと、ひりくだって生きること願っておられます。どうか主の愛を示されたとき、罪を示されたとき、主の前に悔い改めをいたしましょう。私たちは主の愛を示されてこそ悔い改めることができるのだと思います。主の愛を覚えたときに悔い改めへと導かれるのだと思います。あるいは主の言葉を聞いたときに、主の御言葉を示されたときに悔い改めへと導かれるのであります。この礼拝において示されていくのであります。お祈りいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。あなたがどんなに私たちを愛しておられるか、豊かに祝福しようと願っておられるかを知ることができました。私たちはなんとあなたの愛があるにもかかわらず、慈しみや恵みがあるにもかかわらず、あなたから背を向け、あなた以外のものに心を奪われてしまうのでありましょうか。神様、どうぞ私たちを憐れんでください。神様、どうぞあなたの御前に本当に心焼かれ、あなたの願っておられるところの御心にかなうところの悲しみ、悔い改めをすることができるように我らを導いてください。今日から始まる一週間でありますが、あなたの前にへりくだって、主よ、あなたに従い、近づき、あなたの助けをいただきながら歩む一週間であるように祈ります。コロナが少しずつ少なくなってきました。多くの人たちが自由に動くようになりました。主よ、このまま収束へと願う、収束になるようにと願うものであります。ウクライナにおいては今なお戦いが続いております。どこに終わりがあるのかと思います。主よ、どうか話し合いを通して、これ以上大きくならないように、人々の平和を、幸せを願って、お互い譲り合って平和の道が開かれるよう心からお願いをいたします。これらの願いと祈り、 感謝イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。